もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
はい、娘が確定ではないんですが、はい、不倫をしているような状況がありまして、
はい、
もし不倫であればどういうふうに対応するのが一番いいのかなと思いまして、ちょっとお伺いしたんですけど。
娘さんおいくつですか。
24。
あなた様は。
54です。
54歳、
はい、
娘さんは、仕事されてるんですか。
はい、OL という形で。
OL という形で、はい、どういう形でこれは露呈したんでしょうか。
ある日に妻の方に来月私は家を出ますというラインがあります。突然ラインがありまして、
家を出ますと。
はい、まあどういうことなのみたいな感じで、まあ、聞いたら、まあ、はい、要はなんでラインを突然してきたかというと、マンションを男性と一緒に暮らすので、
はい、
緊急連絡先になってくれと、
はいはいはいはい、
で不動産屋からかかってくるんで、はい、それを了承してくれというラインをすぐしたということなんですね。
マンションを娘さんが個人で借りるのではなくて、ある方と一緒にそこで暮らしますと、
はい、
そういう、そこまでちゃんとはっきり隠さずに、
はい、
あ、そうですか。相手の男性 のその時名前も出たわけですか。
名前も出てないです。
名前は出てない。
はい、うん、言わないです、まるっきり。
で、これ相手の方にご家庭があるんですかね。
そこがポイントで、そういうのも聞き出しても、
はいはい、
覚悟もできてるんで、私が決めたことなんでほっといてというような言い方を私たちにするんで、
はい、
まあお前が言うんだから信じようというところと、やっぱり名前も言わない、年も言わない、仕事はしてるのって言ったらしてるって言ってました、はい、ちゃんと仕事はしてると、それしか言わないんですけど、
はい、
会社とかはもう言わないし、
はい、
でとりあえずその会うことにはなりました。4人で。
あ、4人で、
はい、
近いうちに会われますか。
あ、近いうちです。1週間以内です、はい、
1週間以内にその相手の男性が現れるということですね。
そうです、そうです、はい。
男性ということははっきりしてます。
あ、もポイントなんですね、まあ、まずうちの妻が外国の人って言ったらまず違う、で、反暴力組織の人とか言っても違う、
はい、
まあ、嘘はつかないと思うんで、はい、その辺で、まあ、あと男性女性ではないのっていうところでは、はい、それは聞かなかったのかな、そこも、まあ、本当に確率低いかな、まあ、そういうところもあるのかなとかも。
お父さん大変ですね、消去法で行かなきゃいけないから。
今のところそうなんですよ。それはもう目まぐるしくなっちゃって、一応そういう状況ではあるんですね。
なるほど。ただ全く相手の情報がわからないまま、これから会うということになるわけですよね、
はい、あ、それでですね、なんで不倫かっていうところなんですが、先ほども言いましたけど、はい、要は緊急連絡先がなんでこっちなのかというところと、
はい、
で向こうは緊急連絡先がないっていうような言い方もしたんですよ、
はい、
不倫ならまさしくそれに当てはまるなということで、
はい、
私たちも底なんじゃないかっていうことをかなりの今パーセントで思ってる次第ですね。
なるほど。まあ、しかしそのお嬢さん、覚悟はできてるなんて言葉をおっしゃるということはね、心もう決めちゃってるってことですよね、
はい、そうなんですね、
うん、こういう言葉というのはこれまで24年、うん、一緒に暮らしてきて
ありませんでした、はい、そういうのはなかったですね、はい、
そうですか、
はい、
うん、でその時の表情は、
表情、まあ妻の方がどっちかというとちゃんといろいろ対応して仲良くやってた、
は
い、ような感じなんで、
うん、
まあ俺には言わなくてもいいから、お母さんにはそういうことを話すのが普通なんじゃないかっていうことは全部言いました、
うん
うん、ただ今度その彼は会うって言ってるっていうことで、
うん、
今度その決戦の日が近いかなっていうのような状況なんです、
うん、
はい、で相談なんですけど、
はい、
不倫だったんならもう絶対にそれは許さないっていう態度を持っていきたいんですが、
はい、
ただ娘の気持ちとかを考えてから、これからどのようなその時会った時に対応するのが一番いいのかなと思って、ちょっと相談してみたいなと思ってお電話したんですけど、
これがね、
はい、
周りが反対すればするほど二人の結びつきが強くなったりもしますもんね。
そうですね、ね、
こういうものはその親の意思通りに動くのであれば、世の中何の問題も起きてないわけで、
そうなんです、
ねえ、ましてやお嬢さん覚悟ができてるっていう一大決心もなさってるわけですし、どういうやり方が一番いいかということですね。
そうですね、いろんなこと含めてちょっと、
それは法律的にも あるのかということですね。
はい、だからまあ先生の方には不倫だということを確定ということでお考えになっていただいて構わないんですけど、
まあ、不倫じゃなければ何の問題もないですもんね。
そうなんですよ、まあ、はい、逆にね、要は同性愛の女性なら話が早いなとか、そんなことも話してる時代なんですよ。うちは私たちはそういう偏見がないんで特に、だからそういうのはそういうのでいいんじゃないみたいな感じなんですけど、まさしくちょっとそこが一番大きいんじゃないかなと思って、はい、
じゃあ、まあ、今回不倫確定ということで、
そうです、はい、
その可能性の中での話ということにしましょうね、
はい、どうやって対応すればいいか
で、まあ、1週間以内にその相手の人も含めて4人で会うと、
はい、そうです。
でその時に、力ずくでっていうわけにもいきませんし、
はい
はい、言葉ですよね、何が一番有効かということを含めて、
はい、
わかりました、はい、今日の回答者の先生紹介いたします。弁護士の塩野谷孝之先生です。よろしくお願いします。
はい、はい、こんにちは、は
い、よろしくお願いいたします。
はい、まず、まあ、基本的には、まあ、未成年ではないのでね、
はい、
お嬢さんの自己決定に任せるしかないというのが、まず大原則としてはあります。
はい、
で、まあ、ご両親が、許可をしないと結婚できないとか、同棲できないとかっていうことも、基本的にはないですから、
はい、
そういう意味では、許すとか許さないというのは、それは、まあ、道徳的というかね、まあ、親子の、感情の問題としてはあるんでしょうけれども、
はい、
不倫というのは法に触れるっていうものではないんですよね、
はいはい、
犯罪に当たるわけではないんです。
倫理っていうところ、
ね、倫理の問題なんですよ、
はい、
ただ、まあ、法的な問題が一つあるとすれば、それはその不倫相手の相手のね、まあ、奥さんの方からすると自分の夫の不倫相手である、あなたの娘さんの方に、
はい、
損害賠償請求がなされるという恐れがあります。
うんうん、
まあ、いわゆる慰謝料請求ですね、
はい、
通常それが、まあ、100万200万場合によっては、はい、もっと高い金額になるかもしれないですけれども、うん、
はいはい、
ということにとどまり、まあ、刑事処罰を受けることもないし、はい、まあ、当然のことながらなんかその資格を制限されるとかですね、そういうこともないですし、
はい、
例えばそれによって解雇されるとか、はい、そういうことも基本的にはない、
はいはい、
です。あくまでこれはもう倫理の問題ですので、
はいはい、
もちろん親としてはそういう社会の倫理に反するようなことはやめなさいというふうに、まあ、親として、
まあね、こちら夫婦でも言ってるんですけども、うん、あんだけ情熱入っちゃうと止まんねえなって、うちらが言えば言うほどなんかその熱くなっちゃってもう反対行くような気するねっていう話はしてるんですね。
そうですね、うん、まあ、お嬢さんの言葉がもう覚悟もできているという強い意志を持っているということですので、思いとどまらないんでしょうから、はい、ただそういうリスクがあるよということをきちんとお嬢さんのね、頭に叩き込んでおいてもらって、でいずれ、まあ、どこかでね恋にも終わりが来て、また戻ってくるときにほら言ったでしょと、
で、まあ、懸念一つしてるところがですね、
はいはい、
まあ、それなら一つの恋が終わったみたいな形で、まあ本当に大きな勉強だったねっていうような形になることも考えて、
はい、
まあ、そこまで考えてるんですが、要は次は子供ができた時の対応、
はい、
対応というか、うん、子供ができたら、例えば、
はい、
向こうの夫婦状態が続いてる場合では、うん、こっちはどういう訴えかけとかそういうのはできるのかなということをちょっと聞きたく
て、あくまでその、まあ、お嬢さんが産んだ子供であればね、ちゃんとした結婚のもとで生まれた子供でなかったとしても、
ええ、
お嬢さんの子供であることは確かですので、
はい、ええ、
別にその向こうの夫婦の子供になるってことはないんですよ、
はい、ええ、
はい、で、あとはその相手の男性がね、その子は自分の子供だというふうに認知をすれば、
はい、
その男性と生まれた子供との間にも親子関係が認められることになりますんで、
はい、ええ、
そうすると、まあ、父親としての扶養義務を向こうは負うことになりますし、またその父親が将来亡くなった場合には相続人になるとかですね、そういう話が出てきます。
はい、
まあ、それはねだいぶちょっとまあ先の話になるんで、今そこまで心配すべきなのかどうかっていうのはちょっと分かりませんけれどもね、
まあ、要はもう一言で言うと、子供ができた時それで彼女はやっぱり後悔もするし、だからどういう説明とかがね、その辺でちょっと 先生方にちょっと泣きついちゃったような感じになってるんですけどね。
まあ、子供ができるとねやはり大変だと思いますよ、はい、特に向こうにもお子さんがいらっしゃったりするとね、まあ、そちらの向こうの家族との関係どうなるのかっていうのもあるでしょうし、向こうの家族に内緒で、こちらの養育費をね、払ってもらうというのはまた結構それは難しい問題になってくるのかもしれませんし、まあ、お嬢さんがいくら覚悟ができてるとは言っても、それはやっぱり避けた方がいいとは思いますね。
そうですね、はい、では娘にそういうことを想像させる意味でも、うん、ある程度一つ一つ説明するのはいいところですよね。
そうですね、はい、うん、そこは丁寧に説明をした方がいいと思います。
そうですね、悪くなるとこはね、
やっぱりこう、
は
い、もう一旦反発をして、で、まあ、お嬢さんもその帰ってくる場がなくなってしまうっていうのは一番怖いことだと思いますん で、 でましてや子供が生まれてもね、親も頼りにできないと、向こうの父親の方も頼りにできないというようなことになってしまうと、本当にお嬢さんだけじゃなく子供もね不幸になってしまうこともありますんで、だからその、まあ、ここは本当に考えようですけれどもね、やはりきちんと丁寧に冷静に説得をするっていうことが特に父親としてはね大事なんじゃないのかなと、気持ちとしてはねもう頭からダメだとふざけるなと言いたいところだとは思いますけれども、はい、であとはもう一つはね、その不倫といってもまあいろいろなシチュエーションがあってですね、
はい、
向こうに家族があるにもかかわらず、まあ、なんて言うんでしょうかね、こう同時並行のような形で付き合ってるようなパターンもあれば、向こうとはもう事実上向こうの家族は崩壊してるけれども、籍だけがねまだ抜けてない、うん、あるいはその離婚協議中だと、そういう状況の場合とか、まあ、いろいろあるとは思うんですよね。まあ、それでもまあ、不貞行為であることは不貞なんでしょうけれども、そういう場合、まあ、事実上向こうの夫婦関係が破綻をしている場合には、お嬢さんの行為についてね、法的な、損害賠償請求っていうのが、認められない。
向こうの損害賠償はない。
向こうの奥さんのですね、はい、つまりその損害賠償請求っていうのは平穏な家庭を壊したということについての慰謝料っていうのが一番大きいので、はいはい、もしかするとその向こうの離婚がきちんと成立して、お嬢さんともう一回再婚で一緒になってっていう、そういう道もあるかもしれないのでね、
はい、
まあ、そうなった場合にはそうなったでね、それはまあ一つの幸せな生き方になるのかもしれませんので、はい、だからそこら辺の状況もきちんと確認した方がいいと思いますね。不倫だという、まだ奥さんがいるっていうだけで、カーッとなって、もう話も聞かないということになる、よりも、一体じゃあどういう状況なのかと、今後、まあ、お嬢さんがその生活に行き詰まって、あるいはその向こうの奥さんから何か責任追及されてどうしようというふうに、
そのリスクはずっと考えながらも言葉も選んで私がやるということですかね。
そうですね、
そこまで考えてあげないとやっぱり、
はい、
わかりました、はい、自分はカッとなる性格なんで聞いてよかったです。
もしもし、もしもし、はい、やはり帰ってくる場所がいつもあるっていうことが一番大事だと思うんですね、
はい、
今2人で綱渡りをしているような状況ですから、
あ、
大変燃え上がるんですけども、なかなか長続きもしないんですよ。
ねえ、
2年とか3年以内に壊れてしまうようなことが多いと思いますので、
はいはい、そうです。
でもお嬢さんはもうご自分の人生を生き始めてますから、
はい、
それをなかなかこの親の意見でどうなるってことでもないと思うんですが、
そうですね、はい、
お家のドアはいつも開いてると言ってあげることが一番かなという気もいたしました。
はい、わ、はい、かりました、はい、
はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございました、はい、
失礼します。